時計の針は9時21分に向かっています。みんなでリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきますとのことで、今日も大菅さんをスタジオにお迎えしました。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。晴れてるけど寒いですね、今日の岡崎は。
寒いですね、本当に、ね、岡崎は寒いんですけれども、今日はもうちょっと寒い国の地域の方にね、お電話をつなげてね、ゲストとしてね、お招きしておりますので、はい、ご紹介したいと思います。はい、リレーフォーライフジャパン岩手の実行委員会事務局の皆川和子さんです。皆川さん、おはようございます。
おはようございます。
どうもおはようございます。
はい、おはようございます。
とても優しい声なんですけれども、皆川さん
上がってるんです
よ。そうなんですね。緊張されているんですか？
はい、緊張してました。
大丈夫ですよ。
いつも通りにお話しいただければ、難しいこと何も言いませんので。
ね、今日は本当にこの朝、ね、忙しい時間に、皆川さんにお電話でね、つなげて、お話をいただくんですけれども、岩手なんですよね、皆川さん。
はい、生まれは九州、福岡です。
おお、そうなんですか。
じゃあ、あったかいところから比較的、寒いところに、
はい、はい、
ちなみに今日岩手のお天気なんかはどうですか？
今晴れてます。
あ、よかったですね。
よかったです、はい、ついつい東北の方だと雪かなとか思ってしまうんですけれども、ね、はい、雪は降りましたか今年？
降りましたね。
そうですよね、岡崎で降ってるぐらいですから
ね、先週末はきっと大変なことだったと思うんですが、
先週はもう大寒波で、寒くて雪もそうですね、15センチぐらい積もりましたね。
あ、やっぱり
15センチ。
皆川さんお住まいのところはその太平洋側？
はい、そうですね、太平洋が、岩手県は太平洋側なので、はいはい、北陸の方よりは雪は少ないですね。
日本海側よりは雪が少ないっていうことですよね、
は
い、
といってもね、多分私たちよりはもう全然ね、ちょっと想像もできない感じかななんて。15センチがね、
そうですね、
マイナス10度以上になりますのでね、
もう寒さはだからこちらからするとちょっと考えられない、体験できない寒さですね。
マイナス10度ですよ、痛い。
夜ですけどね、お昼間は、お昼間もでもマイナス6度とかそういうこともありましたね。
岡崎はですね、愛知県の岡崎はですね、
はい、
その最低気温でも多分マイナス6度にはなかなかならないですね。もうマイナス3度とかなんかそのぐらいだよね。
そうですね、大体2度3度、朝方だとマイナス2度とか
ね、はい、その程度ですので、まあ、そんな寒い中から今日はご出演いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
いいえ、
実はこのみんなでリレーフォーライフのコーナーで岩手の方にご出演いただくのは実は今日初めてなんですよ。
記念すべき。
そう
そうですか、ありがとうございます。
皆川さんが初めてということで、
もう今回ありがとうございます。そのリレーフォーライフジャパン岩手なんですが、
はい、
2016年の開催で何回目になったでしたっけ？
5回目です。
5回目の開催で、
はい、
じゃあ節目の開催だったっていうことですかね。
そうですね、はい、5周年ということで、リレーフォーライフが10周年ということで、
はい、
1周年と5周年 の、 マークを並べて、はい、開催いたしました、
ね、その今年っていうか、今年度ですねの、はい、その5回目の開催どうでした？
こちら平泉がありまして、そこが世界遺産になってるんですね、は
い、そうですね、平泉というと、
はい、
はい、
そこ の、 世界遺産の会場を借りてやりましたので、ええ、世界遺産も5周年だったんですね。
おお、
それです
ごい
そうですね、ちょうど私たちの5周年ということで、第1回がその世界遺産でやらせていただいて、あとの4回は私の席の方の会場でやったんですね、
はい、
世界遺産 の方はあのお隣 の, あの、平泉町という町になって、こちらは一関市となってるんですけど、
はい、
はい、あのそれで
もう大変盛り上がりました。
いただいて、あの皆さんからですね、あのやっぱり世界遺産の地っていうのはあの場の力が違うねっていうことで、とってもあの緑も多い芝生の上でですね、あのゆったりと本当にあの患者さんたちにもご家族の方にも、あと応援してくださる方たちにもすごくあの喜ばれて、あの本当良かったなと思っております。
まあ、大変素敵な場所でね、はい、リレーフォーライフを開催されて、で、まあ、今年度の開催が9月10日の土曜日から11日の日曜日だったわけですね。
はい、そうです。
でスローガン
一、はい、
人じゃない、
はい、
明日へでいいんですか、明日へなんですかね、これは
明日へ
語ろう、はい、つながろう。
私ね、どうしても言ってほしかったんです、この続けっぺしが。どのように私たち発音がわからなくて、今日は皆川さんにぜひ、
ちょっとスローガンをね
言っていただきたいなと思って、
はい、
はい、
明日へ語ろう、つながろう、続けっぺしというような感じですね。
続けっぺし、
続けようっていう感じ、
続けっぺし、一人じゃない、続けっぺし、いいですね、
ね、
ちょっと使いたくなっちゃいます。
なんか大変失礼なんですが、可愛い感じで今続けっぺしっておっしゃっていただいて、
はい、
素敵なスローガンですね。
もうずっと第一回目から一人じゃないっていうのは、もう、ずっと あって、それにくっつける言葉がですね、少しずつ違ってくるんですけど、
はい、
もう5回目になって、やっぱりこれもう続けっぺしで、この言葉になったんですね。
なるほど。実はこちら岡崎もですね、
はい、
1回目からずっと同じスローガンでやってて、
はい、
雰囲気似てるんですよ。
そうですか。
岡崎はですね、出会いそして絆、歩こまい喋ろまい明日に向かってっていう、
あ、そうですね、
歩こまい、
地元の言葉を使うっていうのが、
そうなんです、
そうですね、
はい、なんで、岩手のスローガンを拝見した時に、ああ似た感じで、ああなんかいいなこれもって思って、
あ、そうですか。
ぜひ岡崎のスローガンもお知らせしなきゃと思ってた次第で。
ありがとうございます。
はい、そんな皆川さんなんですが、
はい、
この岩手5回目を迎えられて、もう一番最初からこの岩手の実行委員会には関わって見えたんですかね。
そうですね、最初から、はい、
関わって見えて、
はい、
そのリレーフォーライフを知ったきっかけっていうのはどんなだったんですかね。
したいです。
きっかけですね、これはちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、
じゃあ短く
短く
大丈夫ですよ、
短く話しますけど、
はい
はい、地元っていうか、
はい、
地域のですね、
はい、
地域で末期がん患者さんが患者さん、末期がん患者さんが、うん、退院した後の受け入れを有料して始まった、
はい、
お医者さんたちの有志による一関在宅保健ネットワークっていうのが10年前にできたんですね、そのネットワークの会長さんがリレーフォーライフアシアの外科医ですけど、
はい、
リレーフォーライフアシアのイベントをテレビで見て、
はい、
外科医としてその末期がん患者さんの手術をして退院させた後のその心配を起こしてあってこのリレーフォーライフを見て、あ、これだと思われた、思ったっていうことを私にもずっと5年ぐらい話し続けられたんですね、
はい、
やりたいやりたいって。そして5年間その思い続けてて、よしやるぞって思われた時に東日本大震災があって、できなくて、それでその翌年2012年に始まったんです。
なるほど。
だからもう そのリレーフォーライフとの出会いっていうのはどこかなっていうと、やっぱりその10年前ですね。
10年前になるっていうことですよね。
10年前にずっとその外科医にずっと言われ続けてて、そして4年目にやろうとしたらできなくて、5年目にですね、一緒にやり始めて、今に続いているという状況で、
多分その先生が見られた番組って、
はい、
僕が見たものと一緒だと思います。
そうですか。
僕もそれを見てこれだと思って、でこの地元の方で探したんですよ、ね、リレーフォーライフやってるとこないかなと思って探したら、2009年に岐阜市で行われたリレーフォーライフチューブっていうのがあったんですね、でそこに関わることができたっていう。
そうですか。
ですので番組は多分結構な方が見られてて、それをきっかけにっていう方、実は他でも何名か聞いたことあるもんですから、その番組がきっかけになってリレーフォーライフに関わった方たくさん見えるでしょうね。
もう本当に5年間もうやっぱり外科医っていうのは手術して、その後、見れないっていうか、
そうですね、
たくさん毎日毎日たくさん手術なさって、もう専門で手術なさっていたんで、たからですね、やっぱりそういう患者さんの心とかそういうのを、こう、一人じゃないよっていう、その通りのですね、そういう心を後々まで心配して、こういうのをやればそこに何かできるかもしれないって思えたようですね。
でもその先生のお気持ちっていうのは、私も一人のサバイバーとして大変嬉しい、ありがたい
ですね。あれですよね、手術をする時だけではなくて、もうその病院で見ている時だけではなくて、その手術を終えた後も寄り添って先生は行きたいという思いがあったから、ずっともうその思いが消えなかったんですよね。
そうです。
そういうことですよね。
続けられて、そして始まったんですね。そして今その先生はもう嫉妬外科医を外科医を降りて、今は病院長になられてるんですけど、今在宅をなさってるんですよ。
なるほど、在宅の方で、
大病院を石関の昔からの本当に古い大病院をやりながら、自分はですね、その部門をこう立ち上げて在宅に行ってらっしゃるんです。
やはりその以前からのね、思いがやっぱりすごくあったんで、今度はじゃあ在宅の方にということになられたんでしょうね。
もういつでもそばにいるよって、24時間いつもそばにいるよっていう気持ちだけはそばにいるよということを伝えるのがやっぱり一番嬉しいそうです。患者さんもそれがあったら本当に夜中に来てとか絶対言うことも ないみたいでですね、でもその言葉が一番嬉しいって言って亡くなった方が今年の実行委員長そうなんですけど、
ケンさん、
ケンさん、ご存知ですか？
多分ね、お会いしたことはないかなって、東京の会議の時にお見えになってれば、
そうです、そうです、言っていただきました。
じゃあお会いしてると思います。東京の会議には必ずおりますので、
東京の会議でですね、皆さんのお話を聞いてきて、なんか入り口まで来るけど中に入れない人のために、ゲートの前でケンちゃんテントを、テントを作って、そういう方 のお声を聞きながら、もし仲間に入れなかったらここでどうぞお茶でも飲んでいってって言って、そういうのをやりたいって言ってケンちゃんテントを作られたんですね。エピソードになってしまうと思うんですけど、そして詩の朗読10周年のですね、希望の道しるべっていうのがありましたよね。
刺繍っていうかありましたね、本が。
あの中の一人じゃない、 リリーフォーライフジャパン川越の広瀬哲也さんの、
はい、はい、
この記事っていうか、載ってる
エッセイですね、
これをですね、イベント会場のステージの上で朗読されたんですね、
はい、
本当にもう自分ももう涙を流しながら朗読されたんですけど、うん、もう本当にその実行委員長を終えて1ヶ月半後にですね、
はい、
お亡くなりになったんですよ。
そうなんですよね、いつもリレーフォーライフの協会との会議があってミーティングがあって、実はその場でそのお話を聞きまして、
あ、そうですか、
大半のショックだったことを今でも覚えてます、でその広瀬先生の実はエッセイ、僕もすごく大好きなんですよ。
そうです、
本の中でも特に好きなやはりエッセイですので、やっぱりね、ケンさんも同じ思いをされたんだなと思って、今
気持ちをこれにもう同じだって言って、もうパッとここを読むって決められてですね、
はい、
もう読みながらもう自分の気持ちともう同じだったと思うんですね、
はい、
本当にご紹介したぐらいのね、エッセイですけど、
本当に素敵なエッセイですのでね、また実はこのみんなでリレーフォーライフも平日月曜日から金曜日やってまして、で水曜日だけ今日の皆川さんのようにゲストの方にご出演いただいてるんですが、また他の曜日にね、いろいろ詩を朗読したりとかね、
は
い、
来週からは多分その
やるのかな、
はい、ちょうどその、はい、本に載っているものを私たちが読み上げていきます、う
ん、希望の道しるべをまたご紹介させていただくので、
来週からは一つずついろんなものを、はい、読み上げていきますのでね、
はい、
今年はですね、去年はですね、この希望の道しるべから患者さんと患者さんもですけど、ケアギバーのご家族の方も、
はい、
この中から選んで、
はい、
朗読、ケンさんと一緒にですね、並んで朗読をしたんですね。
いいですね。
それがですね、すごく、皆さんに心を、ね、伝わったみたいで、
はい、
あとですね、一関の、FM アスモのパーソナリティの方も、
はい、
すごく感動して、リレーフォーライフ、この本を差し上げたらですね、
はい、
この中からですね、翌日の朝来て読んでくださいましたね。
ちなみに
くださいました。
ちなみになんですが、皆川さん、
はい、
僕のも載ってるんですよ。実は載ってまして、
そうですか、名前を見れば分かりますね。
そうです
ね、名前が
大須賀義明で載ってて、
大須賀さんで載ってるんですね、
はい、そうですね、似顔絵がついてる部分なんですけど、はい、
そうですか、
またお時間ありますときに、
はい、わかりました、
ご覧いただければ、
ゆっくりと読ませていただきます。
はい、で、ね、話をね、もっともっといいお話ね、お聞きしたいんですけど、
伺いたい、
ね、ちょっとそろそろお時間になってしまいますので、
はい、
2017年の予定はまだちょっと決まってないですかね。
今日がその第1回の会議です。もう分かりやすく1月から始めて9月頃にやるということで、第1回会議は毎年1月なんです、
いや、またそんな日に記念すべき、
は
い、ゲスト出演ということで、
はい、今日は仕事休みました。
そうなんです、
ね、休ませていただきました。
すいません、ありがとうございます。最後にですね、
はい、
このコーナーをお聞きのリスナーの皆さんに何かこう一言頂戴できればと思うんですが、
はい、
お願いします。
はい、私自身もがん、胃がんを手術して、
はい、
あと主人は胃がんで亡くなったんですね、あと、父も母もがんで亡くなってるんです、
はい、
そういうので自分の住むこの一関地域のがん患者さんたちが に一人じゃないよというのを発信続けて安心していただこうということと、うん、あとですね、あの世界に向けては、これからの未来の子どもたちが、うん、私もあの子ども4人と孫8人のばあちゃんですのでね、あのこの未来の子どもたちががんで泣かないような時代が来ることを願い続けて活動していきたいなと思っております。
ありがとうございます。
はい、
またあの本当にちょっとどこかでお会いできる機会があればっていうか、すみません僕ちゃんと探してないんですけど、
はい、
皆川さんの名刺をいただいてるような気がしててい
や、あ、そうですか、
ちょっとすみません、うる覚えで大変申し訳ないんですが、あのこの後しっかり探してみます。はい、
あげてないんで、あげてないと思います。
お会いしてなかったでしたっけ。
はい、
そうか、そういった残念だったな。
はい、
また、うん、ね、お会いできる機会がありましたら、
はい、ありがとうございます。
またぜひともよろしくお願いいたします。本当に今日はお仕事休んでまで、ありがとうございました。
ね、この後のね、第1回の、ね、はい、準備の会も本当に祝福されるようにね、はい、お祈りしてますし、
そうです
ね、またね、皆様にもよろしくお伝えいただきたいなと思います。ます、
はい、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。今日はリレーフォーライフジャパン岩手の実行委員会事務局の皆川和子さんをゲストにお迎えしました。そしてスタッフジャパンパートナーの大阪義明さんもね、お迎えしました。どうもありがとうございました。
はい、リレーフォーライフジャパン
ジャパンスタッフパートナーですね、はい、大変失礼いたしました。また来週、
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。はい、